街道管理者というのは、教会の長老の中から選ばれて実務を担当する役員のことです。それだけにユダヤ教の教えに忠実な信仰の持ち主であると認められなければ、その職に就くことは許されませんでした。その管理者のヤイロがユダヤ教のに熱心なパリサイ人や律法学者たちが敵と狙うイエス様に娘の癒しを願ったのです。これが公になれば、彼は街道管理者の職を失うのは明らかでした。12歳になる娘が何の病にかかったのかは分かりませんが、目に入れても痛くない娘を癒すために彼はありとあらゆる手段を尽くしたに違いありません。けれども娘の病状に改善の兆候は見られない。高熱のために頬を赤くし、まぶたから涙をにじませ、苦しさのために荒い息をしている娘を前にして、何の役にも立たない不甲斐なさに彼は自分で自分を責めたのではないでしょうか。私も娘を持つ父親として彼の心情が痛いほどにわかります。何とかして娘を助けたい、彼は必死になって考えて、それでも何も思い浮かばない、万策尽きて、いても立ってもいられなくて、やむを得ずイエス様のもとに駆け込んだのではなかったかと思うのです。自分の立場からすると断られるかもしれないと思っていたのに、イエス様はあなたの家に行こうと言ってくださった。そうであれば一刻も早く家にお連れしたい。ところがイエス様は彼の心を知らないかのようにゆっくりと歩まれる。イエス様の周りには大勢の群衆が取り囲んでいて、なかなか前に進むことができない。それなのによりによって病気を持った女が出てきてイエス様の足を止めてしまった。娘の病気は時間との戦いなのにと、ヤイロのイライラは頂点に達していたでしょう。案の定、家から使いの者が来て、あなたのお嬢さんは亡くなりましたと告げたのです。ああ、間に合わなかったかと、ヤイロの心は絶望に打ちのめされました。使いの者がなぜこれ以上あの方を煩わす必要がありましょうかという言葉を聞いて、ヤイロは娘が生きていさえすればあの方ならどんな病気も癒すことができただろうに、死んでしまってはもう全てが無駄になってしまったと思ったでしょう。ところがイエス様は恐れないでいなさい、ただ信じていなさいとおっしゃってヤイロの家に来てくださいました。そして泣いたり叫んだりしている人たちに向かって、なぜあなた方は泣いたりわめいたりしているのですか、娘は死んだのではない、眠っているのですと言われたのです。するとそこにいた人たちはイエス様を嘲笑ったとあります。聖書に記されている 奇跡を信じることができない。これがバカバカしい、そんなことがあるはずがないじゃないかと神様のなさることを信じることができない。これが人間の歴史ですね。いつの時代でもそんなバカなことがあるはずがないと神様の力を過小にしか見ることができないのが私たちです。でもそれなのにイエス様はこのヤイロの娘を生き返らせてくださいました。神様の御声によって天地創造がなされたように、どんな時でもどんなところでも人間の常識では不可能と思われるような難題を解き放つイエス様の声は今でも届いているのです。でもいつでもヤイロの娘のような起こるわけではありません。今から50年前になりますが、当時私は盛岡バプテスト教会の会員でした。教会の道路を挟んだ向かい側に東京の有名な保険会社の借り上げ社宅があって、そこに支店長の T さん一家が住んでおりました。その一家も教会員だったのですが、ご主人は毎週日曜日、接待があってほとんど礼拝に来ることはありませんでした。奥さんは社交的な方で、今週はテニスがあります、次は会食がありますと言って外に出ていくことが多く、何にも予定が入ってない時だけ礼拝に来るというような信仰生活でした。しかしご夫妻が自慢の瑞穂さんという高校2年生になる娘さんはいつも礼拝に出席され、朗らかで明るくて誰も分け隔てをすることのないような美しいお嬢さんでした。ところがその年の秋にご主人が本社に栄転になって東京に転居され、瑞穂さんは都立の高校に転校いたしました。当時の都立高校は落ちこぼれのたまり場のように言われていたそうですが、瑞穂さんが転校した高校もまさにそのような高校だったそうです。でも盛岡にいた時と同じように瑞穂さんは持ち前の朗らかさと明るさと隔てをしない人の良さでもって、たちまち高校の男子生徒のアイドルになり、みんなから瑞穂瑞穂と言われて慕われていたそうです。その高校は校庭が狭いために体育の授業をするときは少し離れたグラウンドを借りてそこで、体操していたそうです。で、3年生になったある週もまた体育の授業があるというので美女さんは移動しようとしていたら、同級生の男子生徒が瑞穂、俺のバイクに乗らないかと声をかけました。いつものように瑞穂さんはいいよ軽く言ってそのバイクの後ろの席に乗ったのです。まあ憧れの瑞穂さんが自分のバイクに乗ってくれたので、この男子生徒は嬉しかったのでしょうね。バイクを右に左に傾けて走って、いかに自分のバイクの腕がいいかということを瑞穂さんに見せようとしたようです。で、繁華街を颯爽と走って行って前の車を通り越そうとした時に、バイクを傾けすぎて左に倒してしまいました。そこへ運悪く飛ばすがやってきて地面に投げ出された瑞穂さんの 頭を後輪で引きました。即死だったそうです。数日後にご一家が通っていたビヨガダニのバプテスト教会で告別式が開かれました。ビヨガから上京して式に出席した妻がその時の様子を私に教えてくれました。式には瑞穂さんの同級生の男子生徒が何十人も出席したそうです。その中の一人が弔辞を読みましたが、その時の文言が今も私の手元に残されておりますので、それを皆さんに、紹介したいと思います。瑞穂、なんで死んでしまったんだよ。早すぎるよ。俺たちは勉強ができないから世の中から落ちこぼれだって言われてんだよ。白い目で見られてさ、まともに付き合ってくれる相手もいなかったのに。瑞穂、お前は転校してきた時から俺たちを少しも避けたりバカにしないでまともに付き合ってくれたよな。瑞穂、お前は俺たちの天使だった。お前の優しさはどこから来ていたんだよ。瑞穂はクリスチャンだったんだよな。お前はもういなくなってしまった。短い付き合いだったけどお前を決して忘れない。忘れないために瑞穂が信じていた神様のことを俺たちも知りたい。この教会に来ればお前に会えるんだろう。ゆっくり眠ってくれよな。皆さんどうでしょう。お葬式で弔辞を読んで約束をしてもしばらくすれば忘れてしまう、それが普通ではないでしょうか。でもこの告別式の次の週からこの教会の礼拝に瑞穂さんの同級生の男子生徒が何十人も出席するようになり、それは彼らが高校を卒業した後もずっと続いて、やがて青年になった人たちの中から何人もの洗礼者が出たというのです。まあそれだけでも感動的な話ですが、この話には続きがあるのです。告別式から数ヶ月経った後に盛岡の教会で瑞穂さんの記念会が開かれて、私もその式会に参加をいたしました。お母さんが挨拶に立たれてこのように話されたのです。この度の思いがけない出来事は私たち夫婦にとってショックであり、悲しみは癒されていません。ですが、これは神様のご計画だったと今では思えます。瑞穂の告別式にあんなに多くの同級生たちが出席するなんて思いもよらないことでした。娘は短い生涯でしたが、神様を知らない仲間たちに神様を伝えるという大切な働きをしたのだと思います。それに比べて、私は瑞穂に対して自分が恥ずかしい。なぜなら、これまでの私の信仰は、自分の楽しみが第一で、教会は二の次だったからです。瑞穂の生き方から私は教えられました。これからは教会生活を第一とし、瑞穂を愛してくれた仲間たちを救いに導くために、少しでも役に立つような暮らしをしたいと願っています。とおっしゃったのです。神様はなぜ瑞穂さんを助けてくださらなかったのでしょう。飛ばすの時間が来るのを少し遅らせたら、瑞穂さんは死なないで済んだはずですし、またヤイロの娘のように死んだ後でも生き返らせることがお出来になるのに。私はお母さんのこの挨拶の言葉を聞きながら、ヨハネ12章24節の一 一粒の麦が死ななければ一粒のままです。しかし死んだなら豊かな実を結びますという御言葉を思い出しました。そして、あ、瑞穂さんは確かに一粒の麦として用いられたんだなと確信をしたのです。でもそうであったとしても T さん夫妻の悲しみはどうなるのでしょう。イエス様は福音のために手段を選ばず多少の犠牲はやむを得ないと考えておられるのでしょうか。そうであれば血も涙もないサイボーグのように感じられますが、そうではないのですね。ラザロのお墓の前で涙を流されたイエス様は、私たちと同じように飢え、渇き、疲れを覚えられ、嘆き、驚き、哀れに思われ、死の恐れに苦しまれました。それなのに、私たちを救うために命を投げ出してくださったのです。でも、イエス様はどんな場合でも必ず癒してくださるとは限りません。満を持して全てを根本的に解決するために目的を持ってあえて時間を遅らせることもあるのです。めぐみさんはそれに当てはまるのではないでしょうか。問題は、ただ信じていなさいと言われるイエス様の言葉を私たちがどれだけ信じることができるか、それにかかっているのだと思うのです。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、今年も12月を迎えました。今年もまた早紀江さんとめぐみさんを会わせることができなかったのか、その残念な思いはありますが、しかし全てのことを知っておられる神様、イエス様、聖霊様が必ずご計画の中に全ての問題が根本的に解決する時をご計画の中にお持ちになって備えておられるということを、私たちはなお期待して信じてあなたを見つめていきたいと願わされております。どうかその日が来るまで早紀江さんの霊と肉を強めてくださり、私たちがその信仰をしっかりと持ち続けることができるように力を与えていってください。また新しい年を迎えた時、このところにまた皆さんと一緒にお会いして祈りができるように、一人一人の上にも神様が恵みと祝福を持って臨んでいてくださいますように、この心からの願いをイエス様のお名前を通してお下げいたします。アーメン。